皆さん、こんにちは。田崎です。今回は、今、後ろに出ましたけれど、量子力学と局所実在性というテーマでお話ししようと思います。で、まあ、ある意味、なんか哲学的なタイトルのように見えますが、物理の話です。で、ただ、量子力学の根本というか、まあ、僕たちの住んでいる世界の根本的なあり方に関わるような話になっていきます。で、では、どういうことかというと、とにかく基本簡単な例からどういうことを考えたいかを話していこうと思います。で、まず、スピン一つの K での実験と書きましたが、よく出てくるようなセッティングを考えましょう。ここに粒子原があって、ここから、スピンを持った粒子をヒュッと飛ばして、こちら側の装置で測ります。スピン1個です。で、この時、スピンの状態は右向き、X 方向上向き、右向き、つまり Z 方向で言えばアッププラスダウンとしておきましょう。で、ここで、その我々がすでに学んだことを使えばですね、この測定装置で SX を測定する、X 方向のスピンを測定するというふうにすれば、この場合、この実験を何度も何度も繰り返した結果のいつでもアップが得られます。で、一方、SZ を測定することにすると、この測定結果というのは完全に確率的で、アップとダウンが確率2分の1で半々に出現するということを、まあ、我々は知っています。それが量子力学のルールが教えるところですね。で、さらにここで特にこの確率的ということについて、我々が学んだこと、付け加えることっていうのは、この測定結果というのは、測定するまでは決まらない。このスピン状態はあくまで右向きなので、ずっと右向きのまんまやってきて、測るところでアップかダウンかが決まるのであると。さらにこの確率は本質的な確率だということもいつも言っています。で、それは、我々の無知を表すのではないと。例えばトランプがあって、それをシャッシャッシャッとシャッフルして、シュッとめくった時に何か出るかは確率的だっていうわけですが、それはシャッフルする前の並び方、どういうふうにシャッフルしたかということを完全に知っていれば、トランプの束の一番上に何のカードがあるかは知っているわけですね。わかるわけです。ただ普通はそんなことわからないので、それを確率で表すわけですが、そういうトランプの場合は我々の無知を反映した確率だというわけです。サイコロを投げる場合もしかり、コインを投げて表か裏かもしかり、我々が非常に複雑な力学の運動を解ききれないから、初期条件を知って全ての運動をフォローできないから、コインの裏か表が出るのは確率的だという。そういう場合は全て我々の無知のために確率が現れてくると考えます。で、もちろんその確率による記述は非常に優れているわけですが、いずれにしろサイコロ、トランプのカード、コインの裏表の確率の源は我々の無知であると。一方、このスピンを測定した結果がアップとダウンが確率的に出てくるのは我々の無知とは関係ない。誰がやっても確率的であるという、まあ、本質的な確率であると。そこがその量子力学に出てくる確率が古典物理学の確率と全く違うところです。ということを、まあ、通常量子力学で学ぶわけですけれど、これはここに書きましたが、これは明らかに普通の考え方ではありません。普通の考え方っていうのはですね、物理量の値、例えばアップとかダウンとかは、我々が測定しなくてもそれは決まっているはずだと。まあ、かっこよく言うと物理量の実在性。まあ、この実在性っていう言葉はいろんな意味で使われるんですが、今ここはそういう意味で使いましょう。我々が測定してなくても物理量の値というのは決まっているというのが普通の考えです。で、測定していなくても決まっていて、で、我々はただ知らないだけ。で、測定すると、我々は、アップだった、ダウンだったって知るっていうのが普通の考え方です。で、まあ、さっきトランプの話をしましたが、トランプの一番上をめくって何が出るかなって我々は知らないわけですけど、で、めくった瞬間に、エースだとか知るわけですけど、それは別にその瞬間に決まったわけではない。一番上が何かっていうのはもともと決まっていて、我々が知らないだけで、めくった瞬間にそれを知るというだけの話なので、まあもちろんトランプのカードの場合は普通の考え方が正しいことに議論の余地はないと思います。で、古典物理学、ニュートン力学、電磁気学相対論、すべてこの普通の考え方が通用するんですね。で、ところが量子力学だけはこの普通の考え方ではない、が当てはまらないと。で、アップダウンは測定するまで決まらないし、確率は本質的だっていうわけですが、まあ本当にそうだろうかっていう考えの人は、やっぱり一定にいたわけです。で、やっぱり量子力学にだってこの普通の考え方が当てはまるんじゃないか。もし量子力学に普通の考え方が当てはまるんだとしたら、この 右ケットという状態。そういう記述は不完全だということになります。なぜなら右かケットというこの記述だけを見てもアップかダウンかはわからないから。でも本当はこっそり決まってるんじゃないか。で、実はその右アップという書き方は不完全で、もっとその僕たちが知らない隠れた変数というものがあって、測らなくてもアップかダウンかっていうのは実はこっそりその隠れた変数に書き込んであるんじゃないかという一連の考えがあります。つまりそれは、要するにこの普通の考え方をこの量子現象にも当てはめられるんじゃないかという考え方です。で、まあこれには非常に長い歴史があるんですけれど、非常に重要な役割を果たしたのは一番下に書いた1935年のアインシュタイン・ポドルスキー・ローゼンの仕事です。で、ただちょっとこれ書き方が非常に難しかったんですけど、今ここに書いたような素朴なことをこの EPR、アインシュタイン・ポドルスキー・ローゼン、頭文字を取って EPR と言いますが、EPR 論文でこういう素朴なことをただ議論したのではなくて、これはエンタングルメントを利用した非常に面白い思考実験を提示した論文です。こういうことを考える上でエンタングルメントが重要であるということを指摘した非常に重要な仕事なんですが、この講義ではちょっと EPR には踏み込まないので、どっかで紹介しないのも困ると思ったので、ここで書いておきました。なんかこういう方向を考える上で本質的な寄与を果たしたのがこの論文です。で、ただまあ、アインシュタイン、彼らはむしろ普通の考え方を推し進めたい。量子力学の記述は不完全だという、そういう方向で議論を進めました。ただまあ、EPR のことは置いときましょう。で、まあ、そういう普通の考え方があるので、では、2ページ目に行ってください。さっきまで1ページ目でしたね。2ページ目に行ってください。ではですね、この一番上にこの今の実験の結果をまとめておきました。今の実験ないしは思考実験は、その同じ状態に対して SX を測れば必ず右。S と測ると確率的でアップかダウン。で、この実験結果をですね、普通の考え方、つまり隠れた変数の考え方で再現できるかと問うてみます。では、もちろんこれは答えはイエスで、すごい簡単な以下のような隠れた変数のモデルを考えれば OK です。これはもう非常にチープなモデルで、ただの例と書いてあります。別にこういうモデルを田崎さんが推進してるとかそういうわけでもないし、誰も多分推進してないと思うんですけど、とりあえずそういう、まあ、ゲームですね。一番上に書いたこの結果っていうのを普通の考え方で再現できるかというわけですが、まあ、これは非常に簡単で、粒子にはシグマ X、シグマ Z という2つの変数が書き込まれているというふうに仮定するわけです。で、シグマ X は右とか左、シグマ Z は上下のどっちかの値を取る。で、もちろん SX を測定すると、このシグマ X の方が、の値が分かって、SZ を測定するとシグマ Z が分かると。で、この粒子が粒子原を出るときに、何かそのそことの相互作用によって、右と上、あるいは右と下っていう、まあこれラムダ1、2って名前をつけましたが、このラムダイコール1、2のどちらかが書き込まれて、ラムダ1かラムダ2がどっちが選ばれるかっていうのは確率2分の1だというふうに、そういう変なモデルを考えましょう。で、そうすると、これのポイントはですね、粒子原を出るときに、ラムダ1か2かが、そこでこう、そこの物質の相互作用で決まって、シュッと打ち出されますから、打ち出された時点でラムダが1か2かは決まっていますので、僕たちが知らないだけで、SZ を測ったときアップなのかダウンかはすでに決まっています。ですね。で、もちろんこれで何回も実験すれば、上の実験結果をもちろん再現します。SX を測ればいつでも右ですね。SZ を測ればアップダウンが半々って。まあ、極めて当たり前です。別にこのモデルをしたいわけじゃなくて、もしじゃあこれが本当だって主張するんだったら、じゃあこれどちらかじゃなくて両方測れないのはなぜかとか、どうやったら両方測れるかとか、まあいろんなことを考えることになるわけですが、まあ今はとにかくその上で四角で囲った実験結果が再現でき、普通の考え方、隠れた変数で再現できますか？できます。という、それだけの話です。じゃあ、もうちょっとややこしい状況を考えてみましょう。3ページ目に行きます。まあ、毎度おなじみ、アリスとボブがまた出てしまいますが、エンタングルしたスピンで実験してみたらどうなるかということを考えようと思います。で、真ん中に粒子原があって、そこから左右に粒子を2つ飛ばします。で、左右にはアリスとボブがいて、測定装置でスピンを測ろうという、超高速通信の時考えたのと同じネタ、同じ登場人物。そしてですね、状態も一緒です。1式、毎回登場のスピンシングレットを使いましょう。もうこれ1部分は書いてないで、1ってポジション、ポジ ポジションに依存する部分は書いてなくて、スピン部分だけを書きました。で、スピンシングレットとしましょう。で、これ、超高速でも使いましたけど、アップダウン、引くダウンアップっていうのを、X 方向のスピンに揃った X 方向のスピンの規定で書き直せば、右、左、引く、左、右、2行目のようになります。で、これは、ここでですね、アリスとボブ、A と B さんが、SZ と SX という2つの物理量、どっちかを好きなように測れるとすると、結構話がややこしくなるわけですね。まあ、前はこれで超高速通信を目指して失敗したわけですけど、今度はまた別の話です。で、まあ、これ前やった通りで、アリスとボブがどちらも SZ を測定すると、どっちが先に測ろうと、アリスがアップならボブはダウン。アリスがダウンならボブはアップで、で、まあ、そのどちらが出るかは確率2分の1。で、右側ですけど、2人が SX を測定したときも同じ。2人の結果は完全に逆向きに相関していて、2つのパターンが半々で出ます。4ページ目に行ってください。アリスが SZ を測定して、ボブが SX を測定したらどうなるかっていうと、まあ、これも前やりましたが、アリスが、SZ を測定して、例えばアップが出れば、測定後の状態はアップダウンですけど、これは、X 方向に、ボブの方のスピン2について X 方向の規定で書き直すと、これは右引く左ですから、ここでボブが SX を測定すれば確率2分の1で右か左になります。この場合は4通りの場合が全部4分の1の確率で出ますけれど、結局、アリスがアップだった時にボブは右か左が半々。アリスがダウンだった時にボブは右か左か半々で、で、B が先に測定するとしても同じですけど、アリスとボブの測定結果の間には全く相関がないと。完全にバラバラ。アリスが SX、ボブが SZ でも同じですね。5ページ目の一番上に今の4通りのものを書いておきました。さて、ここまでややこしくすれば、簡単な隠れた変数のモデルでは説明できないだろうとも思わないですね。この実験結果も隠れた変数のモデルで極めて簡単に再現されます。で、全く同じように、さっきと同じタイプのモデルですが、粒子にはシグマ X、シグマ Z、2通りの隠れた変数がこっそり書き込まれている。で、それは今回はですね、粒子のペアが打ち出されるときに、なんかそこで相互作用が起きてですね、この左の表のようなラムダイコール1、2、3、4のどれかが等確率、4分の1の確率で書き込まれるとします。例えば粒子1に右上って書かれたら、粒子には左下、まあ、要するに完全に逆向きのが書き込まれるんですね。で、これを使えば、この上の表の結果はもちろん再現されます。例えば、アリスもボブもシグマ SX を測るんだったら、例えばアリスが右だったらっていうのは、この左の表でラムダが1と2、どっちかですよね。でも、どっちにしろボブが SX を測れば、このラムダ1のところだから左って出ます。で、一方、ボブが SZ を測れば、例えばアリスが SX を測って右だったら、このラムダ1、2、どっちかですよね。で、その時、ボブが SZ を測れば、この1だったらダウン、2だったらアップ。まあ、超当たり前です。だから、結局、このモデルを使えば、この上の表の結果は完全に再現できます。とても簡単な話です。で、これ大変な注意ですけど、別にですね、さっきも言いましたが、別に僕この授業でこのモデルは素晴らしいと言っているわけではないです。ただ、で、こんなモデルは非常になんか変な人工的なモデルですよね。だけど、言いたいことは、上の測定結果をただ再現するっていうだけだったら、量子力学、これ量子力学じゃないです。量子力学ではない。普通の考え方が使える。要するに、測るまで決まらないんじゃなくて、測らなくても決まっているという普通の考え方で、この上の表の実験結果は再現できてしまうというわけです。で、6ページ目に行ってください。では、ここからどう進むかと。で、まあ、今、最初スピン1個で、だったら、量子力学じゃなくて、隠れた変数のモデル、普通の考え方で説明できたから、じゃあ、スピン2つのエンタングルメントも今の場合ならできちゃったから、じゃあですね、まあ、もっともっとややこしい、じゃあ3つだ、4つだ、これを測るとか言って、ややこしいものをどんどんどんどん作っていって、いずれこう、うまい確率変数、隠れた変数では説明できない例を見つけるとか、あるいはもう徹底的にやった結果、量子力学と完全に同じ結論を与える隠れた変数の理論を作るとかですね、まあ、そういう方向性が考えられるんですが、で、まあ、どちらもそれぞれそういう方向でいろんな結果はあります。ですが、この下に逆の発想と書いてますが、ジョン・ベルという、まあ、非常にユニークで賢い人が1964年に全く違う 方向を打ち出しました。それはですね、この次々とややこしい実験を考えていくんじゃなくて、まともな隠れた変数のモデルだったら必ず成り立つ関係を作ります。まあ、それがベルの不等式なんですけど、で、それが現実で成り立つかどうかを調べましょう。で、それで現実が隠れた変数で記述できるかどうかをテストしようという、まあ、そういうことを考えて、まあ、実際そういう不等式を作りました。で、まあ、まともなっていうところ後で出てきますけど、局所性。これ今日のタイトルにありましたけど、情報が一瞬で遠くまで伝わらないっていうことを仮定するんですけど、まあ、そういう範囲の隠れた変数のモデルで必ず成り立つ関係を作るという、そういうことをベルさんが思いついたわけです。で、これから先それを具体的に見ていこうと思いますが、ではここでちょっと一服です。